日刊深夜快速木曜版百花聡明セカンドパート。こんばんは、榎田深夜門でございます。各週でお送りしております、百花聡明セカンドパートでございます。QAC のオープニングなどで私最近は地下鉄に乗った時のなんかこう体験談みたいなのを話してるんですけど、まあいろいろとですね、毎日、まあ必ずしも毎日じゃないんですけど、一日おきとかそんな感じで、まあ出かけたりしてるわけでありますけれど、やっぱね、なんでこの日はお客さんが少ないのかなとか、なんか今日はやたらと多いなと。これね、まあ同じ時間の同じ電車なわけですよ。で、いつも乗ってくる顔ぶれっていうのはもう大体もう顔が分かってましてね、もう覚えちゃってましてね。中にはこの人はこの駅で降りるんだけどなっていうの分かってるんだけど、俺今日に限って降りないな、どうしてだろう、なんか次の駅まで行くのかなと思って何気にこう見ておりましたら、寝てたんですよ、その人。その人いつもね、目つぶって音楽を聴いてるんですよ、イヤホンで。だから寝てるんだか、ただ目つぶってるんだか分からないんですよ。それでね、それで、俺いつもこの駅で降りるんだけど降りねえなと思って、で、私はその次の駅で降りるんです、私は。で、私降りようとしたらその人も一緒になって降りてきて、あら、奇遇だなと思ったら、目の前の、その、反対方向に向かう、上り下り反対方向に向かう電車がちょうど来てたんですけど、それに慌てて飛び乗ってました。要するに一駅寝過ごしたんですね。それ以降ですね、その人のことが気になりましてね、いつも私の対面っていうか、目の前に座るんですよ、その人が。いつも先頭車両の一番端っこのね、もう運転席寄りの席に座るんですよ、我々が。で、彼は必ず進行方向右側の席に座って、私左側に座るんですよ。ですから、私勝手に、右大臣、左大臣って勝手に言ってるんですけど、その右大臣が、その、いつもの駅で降りるかどうかっていうのが気になりましてね。で、まあ、今のところ大丈夫なんですけど、もし、万一のことあらば、まあ、ツンツンとつついて、ここですよ、つって、起こしてやろうというふうに思ってるんですよ。なんて親切な人なんでしょうね、私ね。で、なんかね、そういうのね、気になるんですよ。で、思い起こせば、私、高校の時ですよ。まあ、時々お話ししますけれど、東京のラジオ局文化放送の、ある番組に、まあ、投稿を続けておりましたら、そこのディレクターさんに、目を、かけていただきましたですね。で、今度夏休みに東京に遊びにおいでという、まあ、これは多分に社交辞令だったんですけど、それを真に受けて私、一人で、熊本から、寝台特急はやぶさ号に乗りまして、東京まで行ったわけでありますけどもね。その時ですよ。その時、こう、熊本駅で、この止まってる寝台列車のその座席ですね。まだ寝台にしませんからね、あれ。昼間のうちはね。座席に座りましたら、目の前におじいちゃんと小学生の孫、男の子が座ってるって感じですよ。で、あ、これは夏休みでじいちゃんと孫で旅行に行くんかな、ぐらいに思って。それで、向こうのじいちゃんがどちらまで行かれるんですかって言うから、あ、私東京です。あ、そうですか。このね、この孫がね、名古屋まで行くんで、よろしくお願いしますってそのまま出てっちゃったんですよ。それで、小学生の男の子がポツンと座ってよろしくお願いしますとか言ってるんですよ。おいおいおいと思って、困ったぞと。で、あれ、夕方4時ぐらいだったっすかね、出発は。それで、まあ、夜7時ぐらいになりまして、その時はちょうど小倉、から、そうだな、もう関門海峡を渡るぐらいの感じじゃないですかね。で、晩飯だなと思って、私夜はもう食堂車に行くこと決めてましたんで、で、食堂車に行こうと思ったら、その男の子ポツンとしてるんで、君はお弁当か何か持ってるのって言ったら、ありませんって言うんですよ。どうするのって言ったら、って言ってから、で、お兄ちゃんと一緒に食べに行くかって言ったら、って言うから、それで、食堂車に連れてきまして、で、なんだったかな、カレーかなんか食べたんじゃないですかね。で、私が払ってんですよ。これを。私もまだそんなにいくらなんでもそんなにお金ないですよ。高校生ですから。で、で、まあ払いましてね。で、そして、 もう、いい加減眠、シャープ小学生ですから、もう9時ぐらいになったら眠くなるわけですよね。じゃあもう、お休みね、とかって言ってね、寝かせてあげてですよ。ええ。それで、そうすると今度私が寝られないんですよ。名古屋で起こさなきゃと思うわけですよ。まあ、なんとしてもこれは名古屋まで起きてなきゃいけないと思うわけですよ。それで、新大阪で時間調整で停車するんですよね。それが午前1時ぐらいじゃなかったですかね。で、駅員さんだか、なんか作業員の方がなんかこうゴミをこう捨ててたり掃除してたりする人がいて、その人と目があったりしましてね。で、私ずっとですから寝台で、下段でしたけどね、もうあぐらかいて、その外をじっと見てるわけですよ。で、関ヶ原を越えるあたりから夜が明け始めまして、そして、岐阜を通って、いよいよ名古屋ですよね。で、名古屋まであと、まあ30分ぐらいとかっていうところで、まああとちょっとだなと思ったら、そしたら、車掌さんがつかつかつかと現れて、そこの小学生の寝てる寝台のカーテンをスッと開けて、僕、もうすぐ名古屋だよ。起きなさいって言って、はいって言って、おいおい、起こすんだと思ってですね。俺、何のために起きてたんだろうって、まさしくトローでございまして。それで、まあ結局もう、名古屋過ぎて、夜が明けて、もうなんか眠れなくなっちゃったですね。で、頭が冴えちゃって、変なテンションになっちゃったですよ。で、その変なテンションのまんま、四ツ谷まで行きまして、東京文化放送、ね、入っていくわけです。その入り口のところで、お、この顔の長い人は誰だ？あ、吉田照美じゃねえか？とか、お、あそこにミノモンタがいるよみたいな感じで、土井勝さんはその時は見ませんでしたけどね。お、すげえやすげえやとか思いながら、それで入っていきまして、で、本当に来ちゃったんだっていう話になって、ご飯でも行こうかっていう話になり、何食べる？うなぎなんかいいですね。なんてことを言って、そこから私の業界人生が始まっていくということになるわけでありますけれども、これからの続きはまた、おいおいお話をしていこうと思っております。今日の、百花聡明セカンドパートはここまで。